その斎藤ひとりさんは変な人の成功法則っていう最初書かれた本に、自分は中学校しか出てないで、その時の学校の成績も大変悪かったとか今に書いてありますが、まあ成功者っていう観点から見れば大変こうユニークな人生を送られてきた方なんじゃないかなと思うんですが、そのあたりでお話しいただくことありますか。
そうですね、だからね、小さい頃からやっぱりひとりさんのものの見方っていうのは、世の中出たら、その当時ね、隔離社会だって言われてて、学校に行かないと、大学行かないと困るぞって言われた。で、でも本当にそうなのかなって考えたんですって。で、親は、お父さんの子商売やられてたらしいんですけど、すごくうまくいった子商売が、でその親を見てて、大手式買ってるの見たことないと、それが大手式見たことないと、でそれじっと考えたらそうだなって、あと本にも書いたんですけど、あのお兄ちゃんがね、いや家のドアをこう閉めないで学校ピタッと投げかけたら、お兄さんが学校までかけてきて、頭バーンと殴ってきちゃった。お前、どうもしない、なんだと。で、世の中でたらな、こんな 甘くないんだと。世の中もっと厳しいんだと。って言われたんですって。で、普通だったらそうかなって思いましたよね。で、ひとりさんは、その時に、じーっと世の中を観察したんだそうですよ。だから、人のことね、追っかけてって頭殴るような人見たことないと。だから絶対に嘘だなと思った。そういうふうにね、あの今言われたみたいに、こう普通の人が普通っていうかな、一般常識と言われてるものから見たら変わってるのかもしれない、変わってるとか言われるのかもしれないけど、でもひとりさんはその辺の話聞いたらなるほどと思うじゃないですか。でよく世の中見てらっしゃるんだと思うんですよ。何でもそうですね、ひとりさんはね。もう、自分でよくこう観察してみて、そして判断して、それが正しいと。でも世の中もっとそうじゃないかなと思いますね。その話を聞いて、私もそういうふうに見ようと思ってやってるんですけどね。
普通、こう儲かってる会社の社長さんで言ったら、こうバリバリに仕事してるっていうイメージがあるんですけど、ひとりさんは結構旅行なんかして、そんなに仕事しないっていうふうに言ってますよね。
はい、言ってますけどね。でもね、あれが仕事なんだと思うんですよ。わかんないですけどね。今言ったみたいな話、その世の中をよく観察して、で、その、前にね、あの、戦国時代とか、日本の歴史なんかで、その、例えばね、明智光秀とかね、豊臣秀吉とか、まあ、いろいろこう歴史の人物いるじゃないですか。で、目立つようなね、江戸時代とか、そういう時に目立つような、その、なんか浅野匠の神とか、いるじゃないですか。で、目立つような、あの、殿様っていうのは、大したことじゃない、大したことじゃないって。その当時に歴史にも残らなかったような、でも、自分の藩とか、そういうところを淡々とこう残してきた殿様が偉いんだっていうんだよね。で、ただ、なんだろう、黙ってたら、落ちてっちゃうわけですよね。そういう時代ですから。そうじゃなくて、こう、自分のところの藩主とかね、あの、そういう人たちを守り抜いてきた人、そういうやつが偉いんだっていうんですよ。だから、人生の中でそういう旅行とかしながら、やっぱり世の中を見て、自分のところの中のっていう社員が何千人もいる、その人たちを守らなきゃっていうのがあって、そういうことで、そういう旅行とかね、されてんじゃないかなと思うんですよ。そういう仕事、だからさっきの有業の話じゃないですけど、そういうことでやってるんだと思います。だから、バリバリ働くっていうそのイメージってあるじゃないですか。そうではないですね。もっと有料でやってるって話よ。で、いろんなアイデアでも、いろんなね、新商品とか仕事のアイデアっていうのは、あの一瞬にして浮かぶものを使うんですよね。 これ2秒かかったらダメだって言うんですよ。1秒かかんないぐらいのアイデアがそれをそのまま使うんだって言うんですよ。2秒かかると自分のアイデアに考えが入っちゃったらダメだって言うんですよ。それにはコツがあって、その一瞬のアイデアを出すコツがあって、それはさっき言ってた線の法則、自分を豊かで豊かで幸せで幸せで一体にしとくといつも、でその時にパッと出てくるアイデアが当たるアイデアまたっていうんですよね。ひとりさんの仕事ってのはそれだと思うんですよね。バリバリではないですよね。だからもう普通の感覚じゃないですよね。それが何なのか分かんないでも私はそれはね本当だなと思いますよ。自分でも誰なりしもないそういう経験ってやっぱりあるし、これを聞く人もみんなそういうのあると思うんですよね。でただそれを見過ごしちゃって大切にしないっていうのかな、さっき仕事の話じゃないけど、やっぱり自分を信じてやっていく、そういう直感のひらめきっていうのを大切にいいんじゃないかなって思います。音声とか、ついてくるっていうそういう観点から真実はどう思いますか。その音声をいつも一人で見られれば勢いですよね。
そうかな、ね、
音声は運に勢いとかじゃないですか。勢いがなきゃ運勢良くならないっていうんですよね。もうパッパパッパやると先ほどやってやれないことがやらずにできるわけがないっていう言葉がありましたけど、とにかく行動だと、例えばね、私なんかもそうなんですけど、こういろんなこと、自分のさっきの話じゃないけど自分の直感なり行動を信じてやってるわけですよ。でそこでね、たまるんですよね。でたまらないと勢いってつかない。
どういうのを伝
えるんですか。自分の力、エネルギーで信じて、自分の力はどうなんだろう、合ってんだろうか、何だろうかっていう不安とかを持たないで、自分の力を信じて、その力を貯めてって、貯めてって、その時に、鉄砲水とかってあるじゃないですか、あれをこう水が溜まってるところにまた雨が降って、水が固まって、で勢いがついて、バッと流れるわけだよね。それと同じで、不安とかそういうのをこう持たないようにして、これ訓練だと思うんですけど、その自分の溜めてった時にバッと出す時は勢いよくガッとやると、それによって運勢が良くなる。私の方も出る時にこの話を出発した人に言ったんですよ。編集者の人が「これはそうですね」って言うん で普通ならこれ今度半年か1年ぐらいかかるじゃないですか。それがね3ヶ月4ヶ月ぐらいで作ったかな。
早いですよね。
だからこの本がね、ちょっと売れてるっていうのは、その辺もあるんじゃないかなと思うんですね。で本って可動だと思ってるんで、著者の意識とか、編集者のね、方の意識とか、そういうのが入ってるのが本だと思うんですよ。で、だからね、この本は、なんかね、こんなに売れると思わなかったんですけど、売れる原因だったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。勢いって測れるものじゃないし、自分の波動だと思うので、だからこのまま売れたんだと思うんですね。だから運勢ってやっぱり勢い大切ですね。コント55号の金ちゃんっているじゃないですか。
はい、
彼の本みたいですね。彼はね、彼の本で読まれたことあります。そうなんですよね。結構だからお笑いの人だから、なかなかそういう金ちゃんの本があっても手に取らないと思うんですけど、どうしても読んでね、あんたすごい運気ある人で、やっぱりね勢いをつけてありますよね。
そういったこう習慣にしていることで、まあ、ひとりさんとか真理さんがその運を良くするために日常生活で習慣にしているっていうことありますか。
習慣ですね。やっぱりね、 これはずっと今お話してきたことも全然いうことだと思うんですけど、その今言った勢いですよね。でね、やっぱり自分が何で勢いつけてやろうっていうふうに言って振り返って思い出してほしいんですけど、すごくなんて言うんだろう、脳が活性化してるっていうかね、キラキラ目がしてって思うんですよ。逆説的ですけど、そのキラキラしてやってることって多分ほとんど間違いがないと思うんですよ。うまくいくと思うんですよね。で、そのキラキラをどうやってつけるんだろうとかって言ってんじゃなくて、その勢いつけてやれば物事を、そんなキラキラしちゃうんですよね。で、その勢いつけることと、何でも、なんだろう、勢いつけるって抽象的なんだけど、何でもパッパパッパやっちゃう。ね、いるわ。ね、あの、やってやれないことはないってさっきもあるそうなんだけど、あの、パッパパッパやることですね。そこにね、なんかやっぱり、その私もそうだったんですけど、あの、うまくいくんだろうかとか、これで大丈夫なのかとか考えちゃうと勢いがつかない。うん、で、なんていうのかな、別にね、例えばダメでも困ったこと起こらないっていう覚悟で臨んだときに、そういう不安ないそういうのがない、なくなるっていうか、でなくなった時に周りが肯定しだすんですよね。まず私も、あの、なんだろう、ひとりさんに教わったことを実践して、まだ日が浅いんですけど、そういうことがね、実際にあるので、これ聞いた人はね、その、自分を信じて、考える余地なんか持たないで、パッパパッパと勢いつけてやるっていうことだけでも、全然周りが変わってきますよね。
そのひとりさんはその見えない世界のこととか、まあ、不思議な話もたまにされたりするんですか？
そうですね、不思議な話はもう大好きですよね。あの、不思議な話するけど、ひとりさん必ず前向きでね、不思議な話するけど誰も信じるっていいからね。半信半疑とか、そういう生優しい中途半端ダメだよ。信じないでいいからね、みんなが話すんですけど、それはあの、自分はその経験上、体験上、不思議な話は正しいということを知ってるので、別に信じてくれなくてどうでもいいよと、これはこれでやってきたんだからということで、いろいろ話するんですけどね、それがまたね、面白いんですよね。不思議な話なんですけど、でこれも信じてもらってもどうでもいいんですけど、これは本当にね、そう思ってやるとすごい楽しいんですよね。で、あの、守護霊の話とかってあるんですけど、人には必ず一人っていうのかな、一人守護霊がついてて、で、自分がこの仕事はプロだと、例えば私だと本屋のプロだという意識、自分がしたときに指導霊が来る。それでその指導霊が、本屋というその仕事の中で指導してくれると。で、これはプロ意識をやっぱ自分が持たなければその指導霊が来ないっていうんだよね。で、それをこうもっともっと進めていくと、もっとすごい指導霊がついてきて、もっとすごい大きな指導をしてくれるんだと。で、これがひとりさんのよく話してくれることなんですけど、これはだからね、この話がね、本当でも、ひとりさんで言うんですよ、いつも。別に本当でもね、あの、オカルト的な話だと捉えられてもいいんだと。でもそういうふうに考えてた方が楽しいから、そういう話、考え方でね、やってみようよって話で。で、それをね、実際自分なんかでもやっていくと、で、うちなんかね、あの、ほんと、ヘルワークの隅で本屋、ちっちゃい本屋やってて、で、視聴者に、出会ってね、で、だんだんこう、遠くからうちを探してきてくださる方がいて、で、だんだん、今度本なんかも出るようになっちゃって、だんだん、いろんな指導例が入れ替わってくんだと思うんですけど、でそうすると、その、実際的にはね、あの、今は、昔は、本屋始めた当時は、本当に、 ッチな象形の中だけのことを考えてればよかったんだけど、でもだんだんだんだんこう広がってくるわけですよね。例えば九州からうちを探してきた人がいた、その人を喜ばせなきゃいけない、でこうだんだん考え方が変わってくるんですよ。とお前なんかね、ハワイから来た人がいてね、あのすごい美人な人なんですけどね、びっくりしたんですけど、うちの日本人なんですよ。日本人なんだけど、ハワイでずっと仕事やってる方で、あの人とうちの店の前にね、あのすげえ、なんだ、高級車が止まってるんですよ。びっくりして、で、自然ながら言って、その、メールではやり取りしてたんですけど、ハワイの、あの、赤津さんという人なんですよね。来てるんですよね。でそんなこともあるわけですよ。江戸川の本屋の親父がそんなことなってしまって、でそうするとその今私の頭の中はその本当全世界っていうかな、そこまでこう意識してるんですよね。あの全世界って英語が喋れないんで外人の人はちょっと困るんだけど、全世界にいる日本人の人たちに。で実際その今こうメールだとかね、そういうの発達してるんで、あの海外から結構注文のメールが来るんですよね。親身になってそれに応対して、送ってあげたり、支払い方法がね困るんで、どうにしたらいいかとかね、こうにしたらいいかとかってそういうのを考えながら、でだんだんだんだんと指導例が変わってきてると。でそういうのを一人さんがそういうふうに言ったみたいなことを踏まえてると、こうパッと殻を変えられる自分がいるんですよ。今までね、江戸川の本屋の親父がそのアメリカに本を送るとか、そんなこと考えもしなかったと思うんだけど、でそういうふうにパッとパッと考えられる自分が出てくるんですね。でこれを一人さんが言ったみたいに指導例が変わったんだというふうに思えば、どんどんアイデア出てくるじゃないですか。いや俺は江戸川のね本屋の親父だよぐらいじゃそういう発想が出てこないし、多分出てこないと思うんですよ。それであの近所の中学生捕まえて説教されるぐらいだと思うんですよ。だからその市長さんが言ったその指導例がどんどん変わっていくんだよっていうことをちょっと頭に入れておくと役に立つ知恵になると思うんですよね。
ちょっと話変わるんですが、今回の清水さんの本の中にね、お母さんを亡くされた時にひとりさんからいろいろ長い時間お話ししてもらったっていうことをやれてるんですけど、これ具体的にどういうお話だったんですか？
そうですね、これも不思議でね、やっぱりひとりさんと縁があるんだなと思った出来事なんですけど、私のお風呂が亡くなった時に妹と同居してたんですから、お風呂がちょっと離れた時にいたんですね。で亡くなったんだっていう連絡が妹からあって、神奈川県の相模原なんですけど、でそこに行って、まあ、いろいろ諸事情を済ませて、帰ってきて、でちょうどねうちの店の駐車場に私が車を入れるのと同時なんですよ。逆方向から一人さんが来てパッて車ばっかりなんですよ。それで、どうしたら誰なんて言われて、いや、ここで僕が亡くなってって言って、そっから駐車場で立ち話で1時間ちょっとぐらいかな、話したんですけど、で、その時にね、人間の死っていうのは、いつでも寿命なんだよ、病気で死のうが、骨折事故で死のうが、事故で亡くなろうが、老衰で亡くなろうが何でも寿命なんだよって話してくれたんですよ。で、私もある程度そういう本とかね、そういう関係の本読んでて、知識があるから、言ってることは分かるんですよね。でも、そのひとりさんが、1時間ぐらいかけて、その話をコンコンとしてくれたことに対してね、ひとりさんのその愛っていうのを、ものすごく感じたんですね。で、一つも暇なわけじゃないんですよ。で、それを駐車場でね、立ち話で、本当になんだろう、子供にね、噛んで含めて聞かせるように、 話してくださったんですね。で、例えばなんだろうな、全然そういうこと知らない人に、人の死は微妙なんだよなんて言ったら、あの怒っちゃう人もいるかもしれないじゃないですか。何言ってんだよね。でもそれを超えていきなりそういう話をしてくださったことに対してのひとりさんのその、なんだろうな、深い愛情っていうのかな、多分ね、ひとりさんのお弟子さんたちもそうだし、ひとりさんとこう何度か接したことがある方はそれを思うと思いますよ。深いなーっていうその愛がね、それをね本当に確認した1時間だったんですね。元気になりましたしね、分かっていても理屈で分かっていてもね、あの本当になんだな、その場に立った人間ってのは本当に痛い思いしないと分からないっていう部分が、経験しないと分からないっていう生き物なのかなって本当に思いましたけどね。あれをね本当に今思い出すだけでジーンと来てしまうようなことでしたね。でも自分自身が助かったし、あの一応そうなんでね、あのなんだろう、気張らなきゃみたいなのもあったし、でその時やっぱりあの一人さんが、1時間もかけて駐車場で愛のある言葉を話してくれたっていうことの感謝っていうかな。でしかもその駐車場でさ、ほんとね一度の車なんですよ、もうこっちで右からバーッと入ってきて、でひとりさんも反対側から入ってきて、もう本当同時に駐車場にポンってついたんですよ。それはね本当に幸せじゃない、感謝の、覚えてるかどうか分かんないですよね。そういったこうひとりさんの優しさっていう面で他に何かエピソード的なことありますか？
あー、いっぱいありますけどね。あとそう、その私の方が出るときにね、ゲラが上がってきて、ちょっと違った解釈の部分があって、それを人さんが見たときにね、これ違うぞ、ダメだろ、こんなんダメだよって言うんじゃないんですよ。それでね、そんなこと言わないで、そういう言葉を言わないで、うちの店は夜10時までなんだけど、閉店後にわざわざ来て、でここの部分がこうだからこうだからってね、それをね、一週間くらい前に来てくれたかな。
長いですね。
もう一人さんも別に、なんだろう、私を一人、斎藤一人の好きな言葉っていう本を出すことに対して、迷惑であっても何のともないわけですよ。多分ね、迷惑だと思って、本当のせいは。よく言うんですけど、松下幸之助とかね、中村天風とかっていう、その人物を書いた本って言えるじゃないですか。でも、あれはみんな、もう亡くなってるわけですよね、天風さんでも。でも、ひとりさんもまだ元気なんですよね。そんなのに元気なんですから、ひとりさんの書いた本が出ることは本人は嫌だと思うんですよ。でも、なんともないのに、でも、私のためなんですね。だから、私のに対する愛情だと思うんですけど。でまたそれも暇なわけじゃないですよ、それも夜の10時に過ぎですからね、コンコンと、またこれも勘で含めるようにいろんな話をしてくれ、そのことがあったんで、冒頭でもお話しましたけど、斎藤一人という人間がね、本当にこの人もね、ちょっと違うぞと、今まで会ったことも聞いたこともない人なんだっていうのを思い出したのが私のでね、
私は大きいっていうことだ。
そうですね、うん、例えばですよ、私だったらそうだな、テレビの取材が来たら出ちゃうなちょっとだね、うん、いちいちいちいちね、その今夜の親に、今夜の私にですよ、そんな夜遅くということでね、体も疲れてるだろうし、女の子に間違いを教えてくれるためにですよ、お前そこ違うぞっていうんじゃなくて、一からまた話してくれるのをね、一週間前やってくれるって言ったらね、私だって面倒くさくてできないですよ。
本当にそういう人なんですね。
でこの本が出て、まあ、かなりのベストセラーになってますので、その後しぐさ自身、生活が変わってきたとか、まあ、ひとりさんに何かアドバイスを受けたとか、そういうのはありますか？
そうですね、私のことを先生と清水先生と呼ぶ人がいてこれはひとりさんに言われたんだけど、本がね売れてるみたいだねと、必ずの先生と呼ばれるから、それにお立てられてね、そういうことはないよって僕は金魚だと、いう姿勢をね持たないといけないよ。でそれがね、例えばね、人ってこうだんだんなんとか成長してくると、いろんな立場が出てくるじゃないですか。お父さんという立場があって、社長っていう立場があったり、それからなんだ、なんとか会入ったらなんとか会会長とか、いろんな立場がこう出てくるんですよね。でその時にいちいちいちいちその立場に変えようとするから人は苦しくなるんで、一つ決めちゃえばいいんだと、僕は金魚ですと。そしたら金魚っていうのは偉っちゃいけないんだっていうわけです。お客さんに対しても威張っちゃいけないし、取引先に対しても威張っちゃいけないし、あ、金魚だって決めちゃえばいいって言うんですよ。でそれを例えばそう、仕入れ先には俺が買ってやってるんだからってね、あれ持ってこい、あれ持ってこいって変えるわけですよ、そこで立場を。お客さんにはよくしたらいいですよね。
ありますよね。
でこれは立場によって変えようとするから苦しくなったり変なことになるんで、あ、金魚だって決めちゃえばいいと、そしたら、あ、金魚なんだから誰にも笑顔で接しなきゃいけないとか、でも決まったことがあるわけだから楽じゃないか。だから先生なんて言われてね立場変えると苦しくなるから、僕は金魚ですっていうことでやりなさいよっていうことを教えてもらったんですけど、でもヒルジョンなんか見てると本当そうですからね。マルカンパーティーなんか行ったって、もう握手してください、サインしてください、写真撮ってくださいなんて、すごい人ですよね。で、私だったらね、もうね、ピクッとしちゃうもんね。でも、金魚だって一人決めてるんだと思うんですよ。
猫にも触れてますよね。
猫にも触れてますもんね。でも、相当やっぱり、大変だと思いますもんね。ねえ、で、週刊誌の方に、なんだ焼き魚定食を好んで食べに来てくれて、誰かでもやっぱり飽きんのだって決めてるから、別にね、ニコニコしながら焼き魚のために当たり前だし、でそれはそうじゃなくて、その、農政学一番の会社の社長なんだっていうふうに立場をもし変えたら、そういうところでね、自由なこともできないし、苦しくなっちゃうからと思いますし、ヒロさんの飽きんのだっていうことだね。あとね、もう一つ最近言われるのが、アピンドはかっこよくなきゃダメだって言われるんですよ。だから、今そのなんだ、マスコミとか見てる限りだと、サッカーの選手がかっこいいとか、野球の選手がかっこいいとか、ボーナスがかっこいいとか、いろいろ、そのぐらいですよね。で、アピンドがかっこよくないから、なり手がいなかったり、子供を継ごうと思わなかったり、なるんで、かっこよく生きなきゃいけないと。で、その一環だと思うんですよ。立場を変えたりとか、いちいちしたらかっこ悪いじゃないですか。で、そういうことで言ってくれたんだと思うんですね。私も気をつけてください。
では、この CD を聞かれている視聴者の方に、何か最後一言お話しされたいことありますか？
そうですね。今までこう、なかなかと偉そうな方をお話ししたんですけども、私も本当に一人さんに聞いて、やり始めたばっかりです。で、やり始めて、どんどんどんどんこう、螺旋状に自分の上に上がっていくのがよくわかるんですよね。で、私もやり始めたばっかりなんで、一人さんの言葉っていうのは、本当に奇跡が起きるので、これを聞、私の話を聞いた方は、私も本当に、小さな本屋の親父だったのが、本が出るわね、それが売れるなんていう奇跡が起きて、そういうことがあるので、ぜひこれ聞いた方はね、私もまだまだできないんですけど、改良、さっき言った改良を改良しながら、 上に上に上がっていこうと思ってるんで、ということでぜひこうちょっとね、それを自分の生活なり仕事なりそういうところに改良を加えて取り込んでいただけたらね、ひとりさんは役立つ話しかしないので、信じてきてやってくださった方にはきっと奇跡が起きると思いますね。で、そのよくねソウルメイトって話をひとりさんがするんですけども、この時代でこの日本で出会ったり知り合ったりっていう仲間がいるわけですよね。で、仲間って大げさ、そんな大げさなものでもなくても、日本で1億2千万人の中で、出会う人ってそんなにいないわけですよね。で、そういう人たちがソウルメイトだというんですよね、周さんは。ソウルメイトとしての塊だって言うんですよ。で、その中で、誰か一人が、ポンとこう上に成長したときに、そのソウルメイトという塊全体がガッとレベルアップするっていうんですよ。だから私いつも思ってるんですけど、うちにもいろんな友達がいたり仲間がいるんですけども、私もいろいろひとりさんから話を聞いて、私がポッとここで上がった周りもポッと上がるんですよね。だからこの CD を聞かれた方は実際それやってみてポッときっと奇跡が起きて上がったりしますから、そしたらその周りのね、自分の周りの人たちにそれをこう向けてほしいんですね。そうするとどんどんどんどんその周りも奇跡を起き出して上がっていくと。で、これはね、ひとりさんに言わせると、その矢次郎兵衛の法則って言うらしいんですけど、その自分が教えて、その幸せになる方法を教えて、教えた分だけその人が幸せになったって言いますよね。幸せになった分だけ自分に返ってくると。
あ
いう法則を矢次郎兵衛の法則っていうんだそうですけど、そうするとソウルメイト全体が矢次郎兵衛の法則の試合っこしながらどんどんどんどんみんなが幸せになっていく。ひとりさんは最近はね、商売の仕方をみんなに教えてあげてるわけですよ。ひとりさんが培ってきたもの、で今日ずっとお話してきたこともそうなんですけど、でこれをひとりさんから教わったことで商売でお金儲けができた、儲かった分が一人さんにも返ってくると。だからお金儲けの仕方を一人さんが教えてくれて、その儲かった分はこの矢次郎兵衛の法則で宇宙はバランスを取ろうとして一人さんにまたお金を与えるわけですよね。でそれと同じで、お金儲けでもいい、お仕事でもいいんですけど、その儲かった分を人に教えれば自分にも返ってくるし、そのバランスを取ろうとするわけですね。で幸せもそうなんですね。で今日話したことは商売のこととか幸せになることとかいうことをこう話してきたわけですけど、これを聞いて実際聞かれた方は実際やってみて、そしたらうまくいったら十分私の方に返ってきますからだから、ぜひね、実際やってみていただきたいですね。私だけじゃないですよ。私に帰ってくるのもそうですけど、周りにも帰ってきますので、それが矢次郎兵衛の法則っていう、人々から聞いた宇宙の法則なんで、やってみてほしいと。で、私もいろいろやりますけど、できないこともあるけど、それを改良改良ということで、やっていきたいと思ってるんで、私が、どこかで何か悪いことしててもこれは改良してるんだなということで多めに見ていただいて決して私を責めないでいただきたい毎日改良を考えて生きてますので、そういうことでよろしくお願いします。今日はありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。